Hello. 鉄腕への無責任ラジオです。このラジオは、サチとアツシが最近気になっているニュース、エンタメ、身近な出来事について、好きなように掘り下げて話をしていく番組です。トピックスを調べているアツシに、調べてないサチが質問することで、普段ニュースにあまり興味がない人にも分かりやすくお届けしていきます。ただし、この番組で話す内容は、あくまで私たちの個人的見解なので、好きには持ちません。そんな番組です。はい、今週の収録が若干遅れてしまい、日曜日にあげることができませんでした。すみませんでした。って感じですか。
ええ。
はい。ね、いろいろね。大変だね。
そうだね。
まあ、6月から続いた引っ越しが、
うん、
わちゃわちゃと、
うん、
単身で引っ越したり、2人で一緒に引っ越したりとかっていうのも含めると、
うん、
全部で1、2、3、4、5回目ぐらいの引っ越しになるのかな。なんか物を動かしたりしてると。
そう、3ヶ月でね。
そう、6、7、8の3ヶ月間で。やっと9月から、はい。
最終地点
って。最終地点に物を全部詰め込んで、いや、まだ荷ほどき中というところなんですけども。
うん、
まあそんなこんなでね、子育てしながらの荷ほどきっていうのはなかなか引っ越しとか荷ほどきって大変だね。
大変。
すごい、なんか全然思い通りに進まないから。っていう感じですね。ね、本当だったらね、2人でマンパワーあるからドーンできるんだけど、ほぼ1人が戦力外通告だもんね。
そうそうそう、つきっきりみたいなね。
なっちゃうよね。そう、そんなこんなで、
うん、
押してしまったという感じですね。
まだ全然終わってないよね。
終わってない。
今日なんか進んだみたいな感じだよね。
はい、
今日何が進んだかな、本当に。なんかさ、昨日はすごい寝てくれたから、うんうん、赤さんが、
うん、
昨日すごい寝てくれたからまあまあ進んだけど、
うん、
今日寝なかったのよ、あんまり寝なかったっていうか、うん、お腹すいた寝落ち、お腹すいた寝落ちのスパンが短くて、
うんうん、
さてじゃあ 寝入ったからなんか始めるかって思うと起きちゃうみたいな感じだったから、
うんうんうん、そうね、
寝るからしかった。
うん、
私も出かけちゃったし、今日はね。
そうね、少しだけ出かけてしまったが、
うん、
カヌレはゲットできなかったぜ。
本当だよね。
まあそんな感じで、
うん、
まあちょろっとでもね、こうやって日々を毎週のなんだアップは可能な限り続けていきたいなと思ってるので収録をしていきますよ、うんうん。はい、じゃあそんなこんなで、
うん、
いいですか。
ちょっと、
うん、うん
って言ってる、ね、言ってるしてるけど、
むにむに言ってるけど、まあむにむには言わせておきましょう、
うん、
はい、じゃあそれじゃあ、はい、1個目、はい、どれがいいですか。
まあそのままじゃあ子供トークしたらいいんじゃない。
子供トーク、
うん、
はい。
どうせなんかこの人まだむにむに言って
る、もうちょっとむにむに言ってるから、うん、じゃあちょっと大丈夫かな。
まだ、ね、欲しいんだよね、
うん、
寝落ちしようとしてんでしょ、人のおっぱいで寝落ちしようとしてんの、この人。
はい、じゃあ顔でも詰めといてください。ニュースでとか言っておきながら完全プライベートをちょっと続けるんだけど、
プライベートニュースだから、
プライベートニュースね、いいですね、うん。夜やっぱ寝ないんですよ、まあ、起きるんですよ。いわゆる夜泣きってやつの多分走りの部分だと思うんだけども、特にこの子はですね、昼間ぐっすりで夜すげえ起きるっていう夜行型タイプになっていまして、でも夜ね、我々は寝たいので、
うん、
まあどっちかが見てなきゃいけない、でもでも、でもう片っぽは寝かせるということをしてて、サチはね、可能な限りこう母乳をあげなきゃいけないということで夜は寝てもらいたいと。
あ、そうそう、母乳欲しがってるわけじゃない時間帯は、
うん、あ、そうそう、
寝るっていうね。
そう
で、逆に私は朝方の授乳で起きなきゃいけないからね。
そうなので夜の寝かしつけは俺がやるんだけど、
うん、
まあまあまあ、11時の後半から3時ぐらいまでがデフォルトで起き続けるっていうね、ことが続いてるわけ
ですよ。なんでかね、お腹いっぱいだし、おむつも濡れてないし、
そう、なんでか、もういろんな、いろいろやり尽くした結果、目がランランとしてるっていうことがね、続いて、ベッドの上に置いちゃうと、すごい泣くから、ずっとこう、抱えたままいなきゃいけないと。
うん、
抱えたままいなきゃいけないのに、 起きてなきゃいけないと。で、横にもなれないと。いうことは、何かしたいぞと。
うん、
いうことなんだけども、両手がほぼ塞がっていると、片手若干開く、一瞬だけ開けることができてもって感じだから、何をやってるかというと、私アニメを見続けてるんですね。はい。ということで、うん、もう、一気見アニメが4作品か5作品か今終わって、うん、本当に3クール、4クールあるようなやつも、
うん、
順次こう終わらせていっていてね、
うんうん、
今やっとまた別のやつを見始めてるんだけども、今見てるやつがさ、おすすめされたから見てるんだけど、
うんう
ん、なんだもう、何俺こういうの絶対見ないのにって思いながら見てんだけどさ、
う
ん、ウォーキングデッドよ。もうゾンビ。
あの、確かにで、
しかも、内容が、
うん、
あれ、東京グルみたいな感じ。
言ってないんだよな。
あの、食われたら、
うん、
あ、噛まれたら、ゾンビになるみたいな。グルになっちゃうみたいな。
まあ、それはゾンビよ。
そう。
ゾンビものは全部そう。
そう。だし、
うん、
ゾンビ化したら強くなるみたいな感じ、
うん、
のやつで、しかもすっげえ量出てくるし、
うん、
もう人間ボコボコ殺されるしで、
うん、
まあ、そういうアニメ見始めてしまって、俺これ夜見んのかみたいな。
確かに。
な感じで見てて、まあまあね、おすすめされたから見てるんだけども、
うん。
うん、まあ、まだまだストックはあるから、今後ともずっと見ていこうかなと思って。
本当サブスクがあってよかったね。
ね。で、このラジオ聞いてる人で、おすすめアニメとかあったら教えてください。あの、ホラー以外で、大丈夫かな？そう。ホラー以外で、あの、アイドルでも、SF でも、
うん、
異世界転生ものでも、あの、格闘ものでも、何でもいけるんで、ぜひ、おすすめがあったら教えてください。あ、これは何？一時避難ですか？大丈夫ですか？
ちょっと待ってね。
じゃあ、ジャンプ。
全然見ない、これ。大変だわ。
めっちゃするやん。
ここから10分持ちます。
そう、ということで、あの、
恋愛ものだけは見ないね。少女漫画的な。
恋愛ものは見ません。
でも、堀宮はね、絵が綺麗でうっかり見ちゃったね。面白い、ね。
ああ、見た見た。うん。そうだね、恋愛ものは。
あれ、なんていうの、何にも例が出てこない。
フルーツバスケット的な？
違う。それはいい話だから見るでしょ。
うん、
見なすぎて何にも出てこない。
あれね、あの、僕らがいたとかさ。
違う、私が、あ、それはそうなんだけど、
うん、
私はもうね、絵は出てきてるの。絵と、風早くみたいな、主人公が片思いする男の子の名前出てくるんだけど、
うん。
なんでしょうね、これは。
全然わかんない。わかんない人に聞いても。
超有名なんだけど。
なんだろうね。
うん。みたいなのは見ません、私は。
見ません。
まあ、興味ないかもしれんな。漫画だったらまた読むんだけど。
SF が好きです。
そうだね。
あの、シュタゲとか最高だよ。まあ、なんかそういうの方は教えてくださいっていうのが、俺の夜アニメ、子供関連プライベートトークでございました。
うんうん。
はい、では、ちょっと、ニュースと言いつつ、今アニメの話をしてたから、アニメ関連の、ニュース。なんとなんとっていうのが一個あって、ポプテピピックっていう、まあ、皆さん、名前ぐらいは聞いたことあるであろう、有名なアニメがあるんだけどもね、それの第2期が始まるんですよ。10月1日から、今年2022年の10月1日から第2期が始まるんだけども、なんとそれがですね、あの普通にテレビで放送される、プラス、まあ、アマプラとかでも配信しますよって言っているのに加えて、なんと TikTok で。
あ、加えてなんだ。TikTok だけかと思った。
はい、TikTok で、地上波と同時生配信しますと言ってるのよ。
うんうんうん、
これが、まあ、一応史上初ということで、ほーみたいな。いや、ポプテピピックは毎回いろんなことにチャレンジしてるけど、いや、面白いよね。だって ポプテピピックって同じやつをさ、声優会、同じアニメをさ、声優会と同じことをもう一回やってるとかしてたじゃん。いや、攻めすぎだろうと思ってたけど、今回はまさかの TikTok だそうです。
うんうん、うん。
はい。いや、すごいね。 別にポフティピリック見ないから分かんないけど、面白いのかね。
うん、
新しいファン層には届くのかね。なんか TikTok って俺の勝手なイメージは、見たいものをチョンチョンチョンチョンってこう、なんだ、本当に短時間でポンポンポンポン進めていくようなイメージだったから、やっぱアニメになると30分アニメになっちゃってさ、で、ポプティピピックは同じ一つのアニメの中でも短編が何個かで作られてるアニメだから、まあ、30分見続けろとは言わないけども、それでもね、5分とか、ね、10分とか見なきゃいけないんだとしたら、ちょっとまた TikTok の今までのあり方とはちょっと違うのかななんて思うところではありますね。
でも TikTok ライブってあるしね。
今回 TikTok ライブらしいですよ。
うん。まあそれはそれなんじゃない、あのテレビ見ない層にも見てもらおうっていう話でしょ。
うんうん、そうだと思います。
うん、
だからチョンチョンチョンチョン言ったりとか、だから携帯で見るとかっていうのに慣れてる人はこれがいいんだろうなって感じがしている。その TikTok ってさ、俺勝手に縦動画だったと思ってたんだけど、
うん、
と TikTok ライブだと横動画になったりするの？
知らない、縦のイメージだけど。
なんか縦のイメージだからさ、アニメって普通に作ると横で作るから、
うん、
どうすんのかな比率みたいなのを今ちょっと普通に見てて思いましたね、
うん、
気になりました。私もしかしたら TikTok 撮るかもしれない、今撮ったことないからね、
うんうんうん、
気になる。10月1日からです。
もう10月の話してんだ。
はい、
2年って早っ。
はい、もう、はい、
ね、
そうなんです。もうそろそろ4分の3が終わりかけていると。
怖っ。
いいことでございますね。え、本当に子育てしてると、子育てに集中するのは当然なんだけどさ、気を抜くと一瞬で
うん、
1年が過ぎそうだよね。
うん、私なんか妊婦の頃からだからさ、
うん、結構意識をしてないとマジで時間が飛んでくわっていうふうに思いますね。10月の話です。そんな感じ。まあ時事ネタとして、時事エンタメネタですね。なんかアニメ系でやっぱ話ある？特にない？
アニメ？
うん。
オットタクシー面白かった話したっけ？
矢野がうぜえって話はしてた。
してたわ。じゃあそれで終わってる。私もなんか最近アニメ見てる余裕もなく過ごしてるから。妊婦の、それこそ臨月とかは産休に入るよみたいな時もアニメいっぱい見れるねって思ってたんだけど、もう全然眠くてそれどころじゃないよっていう感じだったから、
うん、
意外と見れてないんだよね。
うん、
見たいのいろいろなんだけどね。
そうだね、見たいものリストは作ってるもんね。
そう、でもなんかさ、やっぱそのちゃんとストーリーがあるものが好きだからさ、
うんうん、
日常系というよりかはこう全部なんだろう、つながっててとか。
そうだよね。
そういうなんかこうちょっと重たいミステリー的なサスペンス的なやつが好きだから、
モリアーティとかね。
そう、片手間で見れないのよ、うん、私が好きなやつって。だから結局なんか時間潰そう、なんか流しとこうってなると、なんかもう一回見たことあるやつとか、なんか TVer で流れてるドラマとか。
そっちだよね。
そう、そっちになっちゃうから、ね、アニメにがっつり時間を割くっていうのはできてないですね。
なるほどね。まあ、じゃあこれから見ていきましょうって感じですね。時間を見つけて。
うん。
でもそんなこんなでさ、うん、我々が何、家に引きこもりながら子育てをしてる中でさ、
うん、
実は世の中は結構大変なことが起こってて、2本連続で話をするんだけど、
うん、
あの2本連続でっていうのは、天気、大雨がやばいぜっていう世界的な異常気象で、
うん、
今大雨によって2つのことが、あ、大雨っていうか異常気象によってか、
うん、
2つのことが結構大々的だったので、いよあの話しようかなと思ってて、
うん、
1個簡単な方、ライトな方は、日本で青森ら辺にずっと線状降水帯がとどまり続けて雨が降り続けたっていう話、
うんうんうん、
で、まあそれによって青森のリンゴが全部、
うん、
何、木から落ちて水に浸かって しまったということで、このリンゴだけの被害で13億円を超えるということで、
うんうん、
やばくねっていう。
ちょっとごめんなさい、戦ってる人の声入ってるけど、
うん、うんうんって言ってるね。可愛いからみんな許してくれるよ。
姿見てなくても可愛いってなるかな。
なるよ。
すんごい戦ってんだけど一生懸命。
なるよ、だって可愛いもん。
はい、ごめんごめん、そうね。
そう、13億円を超えるんだって、リンゴだけで。青森ってすごいね、超リンゴで、すごくリンゴで。
え、しかもね、シーズンなんだよ。秋だもん。
お金をね、作ってたんだけど、まさかのそれが、ね。
ちょうど収穫前みたいなさ。
ね、だってなんか映像を見てもさ、載ってる写真見てもさ、すごい美味しそうなリンゴが、ぷくぷくに膨れてるリンゴがさ、泥水の上を漂ってんだよ。なかなかしんどい映像ですよね。
うん。
はい。そういうことで、一応13億円程度って今んとこ分かってるだけでなんだよね。
うん、
だから今後もまだ、この大雨による青森県のリンゴの被害額というのは増えていきそうだね。っていう。すごい身近な話なんだけども、結構打撃で、我々が今年美味しい青森のリンゴがちょっと食べづらくなるという。
1個1000円とかなっちゃうかもね。
つらい。1個1000円。
私さ、それこそ妊娠してからフルーツ食べられるようになったんだけど、
それまで好きになったよね。
そう、うん、今までね、フルーツあんま好きじゃなかったの。酸っぱいから、
うん、
酸っぱいし飲み込みづらいし、繊維が
何の話をしてんの、そのすごい声で合わせん、すごいなんかスペシフィックなフルーツの話をしてんじゃないんですか。全般なの。
だってオレンジとかグレープフルーツもさ繊維あるし、みかんとか、うん、でパイナップルとか。
みかん繊維、あー皮薄皮み
たいな、うん、だから缶詰のみかんとかは昔から食べられるものって、その缶詰のみかん、
うん、
リンゴ、
うん、
イチゴ、
うん、
メロン、
さくらんぼ
の種入ってるから。
あ、
種が入ってるものも基本的にめんどくさくて嫌で、なんかぶどうも味は好きだけど食べるのは種があってめんどくさいから嫌だみたいな感じで結構避けてきてて、
大体食べられないね。
そうそうそうそうそう。
ドラゴンフルーツ、キウイフルーツ。
あ、キウイは昔気が乗った時食べてた。
はいはい。
でもちょっと酸っぱいなと思ったのと、一時だから食べられるから食べてたら飽きちゃったっていうのと、
桃、柿、
桃も繊維みたいな
やつがちょっと嫌だった、うん、
梨もあのシャリっていうのが、なんか味は甘くて好きだけど、あの食感があんま得意じゃなくて避けてきてたりとか。
梨の食感がダメ、やばいね、
うん、フルーツあんま好きじゃなかったんだけど、
うんうんうん、
そう、その中でもなんか数少ない食べられるフルーツがリンゴだったら美味しいと思って自分で食べたいと思うのが。
リンゴと梨は同じ食感じゃない？
違う違う違う違うよ、全然違う、本当に。
いや、違うのは分かるよ、俺も。
梨、あ、リンゴだと思って梨だった時のショック、隠しきれんかったもん。昔。もう、リンゴじゃないんだ、みたいな。あ、なんか美味しくなかった、みたいな。いや、味は美味しいんだよね。なんか伝え方が難しいけど。
マジか、俺逆だわ。うん、俺、梨大好きだからさ。
そうだね。
梨だと思ってたらリンゴだった時のショック。しょうがない、リンゴや、みたいな。
あと、バナナか。バナナも種もないし、酸っぱくもないから、
はいはいはい、
昔からまあ食べられはするみたいな。
おもろ、梨だった時のショックが隠しきれない、やばいな。
いや、でね、リンゴの気持ちで食べてるし。とかね、あと、臭みもダメだから、
臭み、
なんかマンゴーとか。
ああ、確かにちょっと特殊だね、マンゴー、ね、
臭いやつはダメ、うん、あとなんだっけ、あけび、
それえそれあれ山菜。
フルーツじゃないの、あけび。
え、そうな
の。あけび調べてみて。
調べる調べる。あけびってなんだろう、あけび、なんの
かな、あけび、謎のあけび、あけび、正解、あけび。あけびっていうさ、山になっててるフルーツがあるんだけど、フルーツって言っていいのかな、
まあ、果実って書いてある。
じゃあそう、
うん、
う
秋を代表する果実だ。
そうそう、だからそうそう、キノコ狩りとかしてる時に見つけて、
うん、
ほら、アケビやったよって食べさせてもらって、美味しいやんってなったんだけど、味はすんごい美味しいの、甘くて、
うん、
ただただ甘いんだけど、
うん、
もう種が死ぬほど入ってて、
食べられなくて。種だね、これね、すごい種だね、ザクみたいなもんだよね。
ただそう、種が固まってるから、
うん、
なんか実と種を口の中で分けるっていう作業しなくていいの
よ。ああ、なるほど。パカってこう、なんか。
そう、なんか上からこう、実だけこう食べればいい
みたい
な感じだから、まだ好きだったって、
う あけび。そうだから食べたことない。
スイカも嫌いじゃないけど種がめんどくさいから嫌だ
とか、うん、
はい、まあそう、そんな感じだから私はリンゴがね高くなっちゃうのは結構痛いなみたいな、
うん、
気持ちなんだよね。
そうね、
うん、いちごだって高くて買えないしさ、もうメロンも買えないしさ、うん、
両方ともね、まあ、ピンキリだけど高級なものでは、ね、
うん、だからそのファミレスとかのデザートで食べる方が安かったりするよね。
まあまあまあ、まあ、言いたいことはわかる、
うん、
そうね
っていう感じでも。そう、フルーツだいぶ食べられるようになったよね。食べたいとか言って、まあ、梨もそうだし桃もそうだし、あとブドウもおかげさまで種が長くなってきた。
そうだね、
から美味しく食べてたりさ。あ、なんかそう、昔あのデラベアは食べてた、
うんうん、
種ないから。
俺は種が入ってる巨峰が大好きなんだけどな。
いやー巨峰もね味は大好きなんだ
けどね。超美味しいよね。
でもめんどくささで買っちゃう。魚もそう、フルーツをそれるけど魚も味が嫌いなわけじゃないけど、この骨が口に入った時の不快感がとてつもないから。
マジ、いや女王様や。
食べる前に骨を避けるわけよ。絶対口の中では、
うん
うん、そんなこぼれ大丈夫だよのレベルの小骨まで嫌なの入ってくるのが、
うん、あ、分かる分かる。
だからすごい避けんだけど、それで疲れちゃって、うん、結局、うん、お腹いっぱいみたいな。
女王様やマジ
か。だから、うん、魚は結局寿司で食べる方があの摂取量は多くなるなっていう。
焼き魚じゃなくてってことね。
うん、そう。
サンマとかさ、
あとフライとか、うん、
まあ、フライもそう、サンマとかだったらさ、もう全然何も気にせずに食べてって骨入ってこないじゃん。
でもそうそうそう、サンマだから魚もフルーツと一緒で食べられる
種類。いや、それは、
あ、そうそう、すごい少なくあって、あ、ね、
うん、
シシャモとか、
あ、骨とか関係ないね。
シラスとかだったら全然問題ないし
特殊なとこ来たな
シラスは大好きだし、
ホッケだったらさ、うん、骨ブラブラブラって取れ
る。あ、そうそうそう、うん、ホッケも居酒屋限定で美味しく食べられる。ただあれはお酒と合わせることが希望だなと思うんだけど、ご飯じゃなく
て。しょっぱいしね。
うん。とか、ポテトサンマ、ね、でもサンマも今年食べられないでしょ。
食べられない。無理無理無理。もうビビリンチョですよ。超高かったし、昨日スーパー、今日か、スーパー行ってさ、
うん、
あの、ノルウェーのサバが日本に入って、日本でたくさん輸入してるんだけど、
うん、
ノルウェーのサバって脂がすごい乗ってて、身振りが大きくて、
ノルサバ
安い、
うん、
めちゃめちゃ美味しいの、うん、ノルサバノルサバって言われてるんだけど、今までだったら普通に1尾1匹、
うん、
100円ぐらいで3個冷凍されて310円とかで買えたのに、
うん、
今日行ったらね500円半ばから後半ぐらいで3匹でね
そう600円ぐらいだった。
名前取るんかってなって、
いや税込み600円超えてた気がするよ。
なんだ
私、あ、1匹200円超えるんだって思ったもん。
高すぎてちょっと無理。
あ、そう、私鮭とマスも食べられたんだけど昔から。
うん、うん、マス、
それも高くて、あ、マスは見かけないけどあ
ん
まり、
うん、
そう、鮭も高くて買えなくなっちゃった。
ということで異常気象がいろんなところに食材に対して影響を与えているね、という悲しいお知らせがもう一つあって、もう一つの天気ネタはパキスタンという、
うん、
今度日本じゃなくて海外の話なんだけど、パキスタンの国土の3分の1が水没しましたっていう話ね、
うん、
意味わかんないよね、
うん、
国土の3分の1が水没したんだよ。
いや結構まずいよね、
うん、っていうことになってて、
うん、
全然住む場所がなくなっちゃってるぜっていう話です、
うん、
で、あの、まあ、どんなものなのかっていうと、国土の3分の1って言ってもパキスタンっていう国はよく分かんないと思うので、どのぐらいの大きさかっていうと、本州、日本の本州と四国を合わせたぐらい、
うん、
つまり日本で言ったらほとんどだよね、
うん、
沖縄と
北海道
九州を除いたところが全部水没したって、うん、日本沈没やん、
うん、
っていう大きさが面積がパキスタンで水没していますと。
あ、パキスタンの3分の1が日本の本州と四国を合わせるとこ。
そうそうそう、
パキスタン全土の大きさじゃなくてね。
そうそうそう、だからパキスタンは
水没した分がってこと
か。そう、パキスタンは日本より全然大きいってことだね、
うんうんうん、
はい、で3300万人が被災しています。
うん、
3300万人だよ。はい、ということです。ということで、まあだからなんだっていうことでもないんだけど、
うん、
結構やばいよねっていう話、
うん、
で ここで一個、まあそれやばいのは分かったんだけど、一個聞き慣れない言葉があったからちょっとピックアップしてみて、今回ですね、山津波っていうのが起こったんだって。
うーん、
山と津波どういうこと、うん、みたいな話、うん、日本にはないからよく分かんないと思うんだけども、山には水がたくさんあるんですね、
うん、
氷河っていう名前で、氷河ってもともと水だったから、
うん、
まあ氷河があって、でそこにこう氷河湖みたいな感じで水が溜まってて、山の上に水が溜まってるという感じ、
うんうんうんうん、
で今まではそれで良かったんだけど、この異常気象によって氷河が崩れました、山の上の氷河が崩れました、
うん、
ですげえ量の氷河が崩れたことによって、その氷河湖、水、
うん、
山の上にある氷河で作られている湖に氷河の一部が落っこっちゃったの、ドーンと、
うん、
そしたらいやいやもうキャパいっぱいいっぱいですよって言った、その氷河湖が決壊して、ダムが決壊してた感じ、
うん、
決壊して山の上から大量の水が流れてくるって、これ山津波というらしいです。
怖っ。
はい、でまあそれが起こっているそうでして、今氷河が、はい、あの崩れて、
うん、
パキスタンは上からも下からも水攻めになってるという状況なんだってさ、
うん、
いやーマジっすかみたいな感じ。日本でもね、よくあのこの時期になると7、8、9月になるとさ、全国各地であの線状降水帯だとかさ、あの台風だとか言って、ものすごいこう水害に見舞われて川が決壊してとかってあるけども、まあそれの日にならんぐらいの規模で、パキスタンは国全体が水没の危機にありますという感じですね。
うんうん、
ちなみにそのパキスタンの中でも一部すごいたくさん水、雨が降ったんだぜっていうのを紹介しているところがあってね、どれぐらい降ったかっていうと、1日に降った雨量が1700ミリなんだって。
うん、
1日ね、
うん、
でどんぐらいかっていうと、東京都、
うん、
東京都ね、東京都の年間平均降水量、1年間でどんだけ水が雨が降るか、1年間で1530ミリ降るんだって。
うん、
1年分が1日に降っちゃったんだって。
怖いじゃん
っていう話。はい、どれぐらいやばいかっていうとそんな感じ。
耐えられないね。
なんだってさ。ちなみに日本の全国に張り巡らされている、雨水の排水処理能力は1時間あたり30ミリです、
うん、
基本はね。
そうだよね、
うん、30ミリね。
無理だよね、対応しきれ。
1700ミリだから。
うん。
いやいや、意味わかんないって感じだね。なんだってさ、パキスタンでした。パキスタンの話はまあ、だからなんだっていうところでも別にないんだけども。
うん。
結構深刻だよ、この異常気象っていう話。気象問題は、ね、まあ今の日本はとかっていう話は全然するつもりはないんだけども、結構、日本も被害を受けているし、
うん、
世界でもこうやって目に見えてやべえことが起こってるから、かなりこの気象問題っていうのにはなんだろうね、注視していかなきゃいけない、
うん、
でただ見るだけじゃなくてちゃんと行動も起こしていかなきゃいけない問題だよねっていう感じだよっていう話でした。はい、じゃあそんな感じですね。
ちょっとトラブルがあって。
トラブルがありまして、
今までこのラジオ基本的には多分9割型ノーカットでやってきてるんだけど、
うん、
しばらくはカットありでさせていただく。
そうですね。
事件起こって、
そう、大体ノーカットのはずなんで、めんどくさいからさ。
うん、そうそうそう、
めんどくさいし、なんか恣意的になってしまうのも嫌だから、
うん、
うん、ノーカットなんだけど、ちょっとね。はい、じゃあ最後、さちさん、ラストトピック、うん、お願いします。
振ってください。
サチの子育て奮闘期でございます、ね、あ、奮闘期っていうか、やっぱりサチは自分な、女性であって自分の産んだ子供やからさ、
うん、
子供に対するこうラブがめっちゃ強いんだよね。常にこう抱えていたいとかさ、やっぱこう男から、男にはないその 子供に対しての母性みたいなものをね、俺は最近すごく感じてて、いいねみたいな感じで見てるんだけど、そのあたりをちょっと聞いてみたいですね。
常に抱いていたいというなんか意識でやってるというかは、
うん、
そうだ、思いでやってるっていうよりかは、あの愛情を伝える術がないじゃん、まだ言葉とかで、ね、分かんないから、だから今も泣き始めたけど、できる限り触れ合っておいてあげたい。
そうだよね、うん、そうだ、そういうのをすごい感じる。
そう、だから要求したのに、まあまあ、あの無駄泣きはちょっと多少は、あ、まあ、待ってなみたいな感じにするけど、
うん、
なんか今あ不安なんだなとか、今はおむつ替えてって言ってるんだけど。
そう、ついにあの我らが子供のあの音声もデビューしましたね。ラジオデビューしました。
じゃあ帰ってきてもらったら私喋っておきましょうか。
まあそうする、
大丈夫、落ち着いた、
うん、大丈夫大丈夫。
そうそうなのよ、なんか触れ合うって大事だろうなと思ってて、
うん、
その私一応児童系の学校出てっからさ、その赤ちゃんの勉強もすんだよね、
うんうん、
ほのかに。だからそういうのはできる限りしていきたいなって思ってるから、
うん、
まあそうだね、要求があれば答える、
うんうん、
だから今そのさ、しつけの段階で ないじゃんまだ、
うんうん、
子供の発育としてさ、
うん、
わがままは何でも許しますみたいな教育をしたいわけじゃないから、
うん、
今だったらなんかちゃんと自分を守られてるんだよっていうのが分かるっていうのが大事かなって思うから、
潜在意識的なところだよね。
そうそう、
だから昔で言うと、今でも言うのかな、いわゆる抱き癖がついちゃうから、うんうん、あんまりみたいな話もあったりするけれども、
あ、そう、もう今はね、うん、言われてないの。
あ、そうなんだ、
うん、
そう、だからもうね、我々なんて常にこの子と遊んでたいて、いいじゃん、もう可能な限りこの子と接しようみたいな感じではいるよね。
そう、なんか昔はそう、ほんと抱き癖がつくから抱っこなるべきやめなさいって言われてたんだけど、今そんなのないから、あの何例もないから、とにかく要求があれば求めるなら抱っこして、いっぱい抱っこして触れ合ってあげてくださいみたいな、そういう感じになってるからっていう感じで、私はあえてなるべく抱っこして、でも疲れるから寝たら寝かしつける、置いてくるみたいな感じでやってる、
うんうん、
かな。あと目が合ってる時はなるべくこうスマホとかテレビとかから目を離しておしゃべりするとか、
うんうん、
そんな感じですかね。まあ今は一人でやってないからね、できるんだと思うけど、余裕があってどっちかが動けるからさ。
そうだね、
うん、
おかげさまですくすく、すくすくと育っておりますね。おかげさまですくすくいけてます
よ。そう、でも私はイヤイヤ期が心配だよ。絶対バトルだよ、毎日と思って。
そうだね、
うん、
サチがイヤイヤしそう、
するする。
いや、サチがイヤイヤしてるのすげえ想像できるから、俺もイヤイヤしそう。
うん、そうだ、もうか崩壊、
うん、
崩壊よ。でもそう、なんか今私みんなに聞こえてる声か鼻声かわかんないんだけど、
鼻声だよ、うん、
鼻声か。いつだ ?3 日前ぐらいに熱が出たの、
うん、
ね、
うん、
鼻水止まんない日に、
うんうん、
コロナかみたいになって一回隔離されたの、
うん、
隔離されたというか隔離されに行ったというか自分で、
うんうん、
一旦検査の結果出るまでは離れようっつって、淳と子供を置いて、
うん、
まあ、隔離されてたんだけど、
うん、
もうね、寂しくてしょうがなくて、あつしと離れるなんで全然大丈夫なんだけど、
そうだからね。
そう、子供と離れるのこんな寂しいんだと思って、私生まれてから、産んでから、
うん、
1日離れたことないからさ。
そうだね。
で、夜離れたのも、その産んだ翌日、産んだのがさ夜10時半とかだったから、もうその日と翌日は疲れてるから休ませてくださいって言って預かってもらってたから、助産師さんに、
うん、
そのぐらいしかなくて、1ヶ月ちょっとぶりに初めて夜離れたんだよね。
うんうん、
もう寂しくて寂しくて。
うんうん、
結局陰性だったからすぐ帰ってきたんだけどさ、
うん、
この子の元に。もう、ね。なんか入院中からこの子依存性があるぞってあつには言ってんだけどさ、
うん、
あるよね。昼寝から昼寝とかからさ起き上がるとまず見に行くもんね。
それも大事なことだと思ったんだけ
どっていう感じです。私はだから妊娠中はさ、うん、どんぐらい仕事復帰するとか、ダンス、趣味のダンス復帰するとかさ、親にどんぐらい預けてどこ行くとかいろいろ考えてたけど、まあどんぐらいできるかな、あんま離れたくないなみたいな感じになって、意外と面白いなって思ってる自分の変化に、
うん、
そんななんかこんな子供子供子供子供ってなると思ってなかったから。
俺も仕事復帰したくない。
もうあと2ヶ月になっちゃったもんね。
うん、仕事復帰したくないな。もう仕事復帰しないとな、生きていけないからな。
そうだね。
うん。
うん。なんで復帰したくないの？
この子と一緒にいる方が楽しいもん。
ああ。
うん。あと、まあ、目の前でちゃんと成果が出るというか、なんか、ね、変化が見られるのはなかなかいいよね。
うんうん。
そんな感じ？
まあでもそうだね、うん、泣き叫びそうになってるから終わりにしよう。
うん、
どうぞ。
最後じゃあタシのこと締めてください。
じゃあちょっと呼びはずれましたが、
はい、
今週のラジオは以上です。
以上です、ありがとうございます。
またなんかこんな感じでいつ更新されるかちょっと約束はできないけど、
まあ、可能な限りね、週次で入れていきたいと思います。
そうそうと続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあそんな感じで。
そんな感じで。
ありがとうございました。あ、泣きました。
あ、いいね。ありがとうございました。
じゃあねー。
バイバーイ。